夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ユッキーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
痛い話は聞かない。
うちの上司って仕事上の問題を指摘するとすぐに耳を閉ざすんだよね。
そうなんだ。
前の上司は聞いてくれたんだよね。女性上司だったからかな。
そうかもしれないね。
聞いてる話
聞いてる聞いてる。
なんで男性の上司って耳の痛い話になると耳を塞ぐんだろうね。
男性上司は知らないところで女性の部下から話を聞かない上司と認定されているのであった。女性の職場での不満の一つが、
男性の上司が自分の話を聞いてくれないこと
だったりします。ところが、その男性上司自身はというと、自分は管理者としてしっかりとやっていると思っていることが多いのです。
どうしてこのようなすれ違いが起きるのかというと、女性が考える正しい上司の姿と男性が考える正しい上司の姿が異なっているからなのです。
ほう。
この違いについて見ていきます。
はい。
女性は上司の仕事の範囲を、仕事のケアの他に職場での雰囲気作りやある程度の部下の心のケアまでを行うことと考えます。
なるほど。
例えば、職場で嫌なことがあったとき、それを上司に報告すると、そうだね、それは問題だねと聞いてくれる、ここまでを女性の部下は求めていることが多いです。
ところが、男性の上司は仕事の範囲を女性とは違うように考えています。
ほう。
男性は上司の仕事の範囲を、仕事の効率が上がるような体制を作ることと考えています。このため、心のケアや職場の雰囲気などは後回しにされるか放置されてしまうのです。
仕事が回ればいいやって思ってるって、
一番がそれって考えてるんですね。はい。女性の部下が男性上司に、自分の仕事のここが問題だといった感じのことを言うと、男性上司はまた不満を聞くことになるのかと耳を閉ざしてしまうことがあります。男性上司にとって不満を聞くこと、つまり心のケアをすることという仕事は自分の仕事の対象外なのです。だから男性上司は痛い話に耳を貸さないと女性に思われてしまうのです。
男性上司からすると、不満を言われると改善しなければならないと考えるところでしょうが、全てにおいて改善する必要はありません。
おう。
大事なところだけ対応する、あとはとりあえず女性部下の話を聞く、それだけで女性部下からの信頼を勝ち取ることができます。
なるほど。
なぜなら、女性は話をするだけでもある程度の不満を自分で解消させることができるからです。
ある程度ね。
ある程度です
。はい。つまり話を聞くことで女性部下への心のケアができてしまうのです。たとえそれが面倒な話や会社に対する愚痴であっても、自分が全部それを背負って改善しなければとは考えずに、まずは聞くだけでも良いのだと考えて聞いてみるようにしましょう。ところで、女性の部下の視点から何かできることはないのでしょうか。
実はあったりします。
お、あるんですね。
男性は自分が改善できないことを相談されてもストレスがたまるだけという性質を持っています。女性が上司に話したくなるのも、大半が実はどうしようもないことだったりします。ほとんどは改善されずに現状維持されるものばかりでしょう。だからそれらの話を聞いても男性上司は何もすることはできない。その点を理解して、こういう話を男は聞かないものだと認識してあげましょう。
ただし、改善が必要な話もあるかと思います。それらはしっかりと、これは改善が必要なテーマであると上司に認識させる必要があります。時には改善提案書を作ったり、また上司に時間がなさそうなら、自分自身に白羽の矢を立てて、私が行動し責任を取りますという形で持っていくことをお勧めします。そうすれば、男性上司にとっては仕事の話である という認識が生まれるからです。
職場で男女の心理の違いを知っておくようにと相手に言ってもなかなか分かってもらえないものです。職場という場所だからこそ気づいた方が相手の立場を理解して行動していきたいものですね。
はい。
さあ今回の気持ち、
痛い話を聞こう。
何ですかね。実はどうしようもないこと。
実はどうしようもないこと、
なんか言っても実はどうしようもないこと。
あ、
社長が嫌だと
か、ね、個人的な感想だけどね。でもまあそういうなんか小さい細かいことが積もり積もってやっぱり大きな不満とかになってしまうことはある。
ある日突然消えるんで。
そうそうそう。だからこまめに聞いてあげるのはやっぱ大事なんですね。
なるほど。
はい。
うさぎの小部屋。
はい。
4月も年末でございますよ。
そうですね、もうすぐでゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィークですね、
はいはい、4月25日の
4月25日、
はい、
配信なんですけれども、
はい、
今日はですね、なんと、うん、
なんと
拾得物の日だそうです。
拾得物ってあの拾うやつですか。
拾う日なんです。
拾う日、拾う日、うんうん、
1980年のこの日、
はい、
東京銀座 で,
銀座で
なんと現金1億円を拾った男性の方がいらっしゃったそうです。
はー、結構その昔もないね、しかもね。
そうですね、うん、で落とし主は現れず、
あ、全額じゃん。
1億円は全額その方に、う
ん、マジか、
行ったそうですよ。
すげえな
ー。探しに行こうよ、1億円。
いやいやいやいやいやいや、そうそう怒ってないでしょ、だって。じゃない。
1億円ってでもどれぐらいなんでしょうね。
ね、確か全部一枚一枚広げると畳1畳分ぐらいになるとかって昔聞いたことがあります。あ、でもお札がもしかして大きさが変わってるから違うかもしれないですけど、まあ、それぐらいですね。
ボストンバッグかスーツケースかなんかなんだったんですかね、この人。
そうだよね。
どうしたら見つけられ
たの。普通100万円で一束でしょ、あの、
うんうん、
こう紙に押さえてて、あれがだから100束、10束で1000万だから、ね、そこそこですよ。
そこ段ボールとかで見つけたのかな。
いやーでもさ、持ち運ぶの考えたらバッグとかじゃない。
誰かがこう、
うん、
落としたっていうよりはこう放置したとか。
でも届けがなかったっていうことは、
うん、
届けられなかったっていう
風に、なん
か闇ちょっとまずい感じの。
80年はでもまだバブル前に、
ね、バブルですね。バブルを弾ける前ですね、きっと。
弾ける前だから
、うん、そこそこな。
なんだろう、
ね、
いいな、欲しい。
1億円すごいね。
1億円欲しいぞ、
欲しい
ぞ、
ね、なんかアビルちゃんはさ、うん、お金好きそうだよね。
お金、アビルお金好き絶対好き。なんか
すごいなんかストレートだよね、欲望に対してね。
多分
ね、なんかもう素直に言いそうだよね。
素直に、
なんか宝石とかお金とかご飯とか
ダイヤモンド欲しいとか金塊欲しいとかいう、
すがすがしいね。
すがすがしい、
いいね。どこまでもすっきり言ってくれたらいいよね。逆になんかあげたくなるね、ちょっとね、うん、そういう感じのキャラクターだね、この子ね。
いいね、
う
ん、多分ストレスない
全部こっちにストレス来てるからね。
え、
君のそのストレスのはけ口全部この子に来てるから。
またまた
またまたじゃねえよ。
またまた
他人の痛みをちょっと知りなさいよ。あなたは
また
またじゃねえわ。
なんか最近拾った、
うん、質問がだから乱暴なんだっつうの。
え、じゃあなんか最近忘れ物した。
忘れ物、
落とし物した。
うん、お土産とかを網棚に忘れるとかたまにやりますね。
あ、電車のあの上、ね、
そうそうそうそう、
とこ
で、うん、大概あれってほら、あの名前とか書いてあるわけじゃないから、うんうんうん、発見はされにくいパターンが多いですね。たまにやります、それ。
お、私なんだろう、私手袋かマフラーか忘れたけれども、電車で落として、うん、で拾得物のなんかそういうセンターみたいな場所行ったら、なんかその後電話かかってきて、うん、何々駅に届いてますって言われて、はいはいはい、めっちゃ遠いんですけど、
ね、あ、結構その集めるとこが遠かったりするのあるよね。
お家から1時間ぐらいかかる。
そんなとこまで行ったの。
ですけど、
ちょっと旅行じゃん、軽く
行
ったんだ。でも
行った、行った
、偉いね。あんまりないよ。お財布とか結構カバンに入れてるから、カバンを同居させることはさすがにないので。
落とした系はでも結構あって、なんか、うん、タオルとかを膝の上に多分乗せて、
はいはいはい
はい、して立った時落として、よく落としましたよっていうのはよくされる。
あ、そういうのはある。あ、でも一回携帯電話落としたな、うん、結局見つからなかった系と。
あ、そうなん。
そうそうそう、その時ちょっと2台持ちをしてて、1台なくして、
うん、それに電話かければよかった。
繋がらなかった。
あ、じゃあもう。
そうなんです。だからどこかに行ったのか誰かに、うん、でも拾ったところでね、携帯電話ってそんなに使い道がないような気がするんだけど。
まあでもネット、普通のガラケー。
そうそうそう。
あ、ガラケーか。スマホだったらね、うん、Wi-Fi つないでね、バーっていろいろ使えちゃうけれども。
そうなんですよね。うん、それぐらいかな。あと拾ったのは。うん、あ、でも拾った方が逆に多いかも。なんかね、お金はちょこちょこ拾う。
何それ。
一番マックスで確か1万円拾って、それは交番に届けて、
うん、でもらった？
いや、なんかもう手続きがあれ、一応ほら、半年間はなんかっていうのがあって、なんか面倒くさくて、いいです、うん、いいですってそのままもう渡しちゃったとか。
そうね、1億円だったらちょっと書くけれど。
あ、そうだね。いくらだったら書く？
え、10万か
な。あ、まあでもまあ現実的な金額ですね。ユキめっちゃ現実的ですね。生々しいですよ。アビルちゃんとユキは生々しいですよ。
アビルちゃん1万くらいから
。アビルちゃんもっと生々しいね。アビルちゃん。そっか、まあでもそうね。
え、チャレロ君は。
まあでも確かに10万とかだったらちょっと心動くと思う。
ちょっとね、うん、まあ、その時の状況によるとは思うけれども
。大概でもね、そういうなんか得てして、あの予期しないところで得た収入って、うんうん、なんかすぐ使っちゃう気がする。
あ、まあでもパーって使っちゃった方がいいじゃないですか。逆に、あ、うん、
なんか結果焼肉をみんなでご馳走して終了みたいな。
そういう方はでも逆にいいじゃないですか
気がしますけどね。
あぶく銭は持たないでパーと。
なんか拾うお金とか。
いや、拾わない。拾ったことないかも。拾ってせいぜい100円とか10円とか。
あ、まあそれはね、
たまに1円とかポンって置いてるんですね、うん、
ぐらいかね。
あと自販機のお釣りに、なんかあれ10円多いなっていう時とありますよね。
多分ね、
取り忘れに
1000円入れた人がね、うん、900いくら残したことあった。
あ、
なんかすげえお釣りがいっぱい出てくるんだけどと思ってこんなにあったっけっていうのはあったけど、そんななかなかやっぱお金ないですね。
ないね。1億円拾ってたらぜひ教えてください。
どうすんのそれ。
え、拾いに行きます。
タケノコじゃないんだから、同じ場所で拾えるわけじゃないんだからね。じゃないよ。なきゃあれか。はい。じゃない。
はい。そんな4月のある日のことでした。
はい。
はい。ゆっきー的お知らせは、うん、各週金曜日に青空学園文学部配信中です。
はい。
火曜日には、4コマ漫画も配信してますので、そうですね、ぜひ読んでくださいね。
よろしくお願いします。
そして、うん、スイちゃんの水曜日。
水曜日。
うん、なんだっけ。
だからスイちゃんがスイスイ頑張ってますよ。
スイスイ頑張っています。
はい、
秋田県で、
うん、
秋田県は多分ね、今頃ぐらいが、ね、
多分そうだと思う。今いい時期だと思いますよ。
今年もちょっと早いとは言ってるけど、多分いい時期ですね。うん、
ね、
いいな。多分黄色い桜、
はいはい、
多分
同じぐらいのタイミングなのかな。
ちょっとね、遅いみたい。
あ、遅いんだ。
で、
うんうんうん、
大体八重桜と同じぐらいの時期の桜らしいけれども、ね、
はいはい、
一応予報では5月上旬だから多分そろそろ咲くんですよね。
あ、いいじゃないですか。
いいです ね、
ぜひぜひ。
いいね、東北北海道これからですよ ね、
うん、
いいの。
はい、
チャラヨくんのお知らせは
特にありません。
あ、
大丈夫です。
わかりました、
はい、
特にない。
はい、
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエルくんでした。
それではまた来週、バイバイ。